聖書を読みます。最初に旧約聖書から申命記第16章1節から8節まで、旧約聖書の306ページです。申命記第16章1節以下。アビブの月を守り、あなたの神主の杉越祭を祝いなさい。アビブの月のある夜、あなたの神主があなたをエジプトから導き出されたからである。あなたは主がその名を置くために選ばれる場所で、羊あるいは牛を杉越の生贄としてあなたの神主にほふりなさい。その際、酵母入りのパンを食べてはならない。7日間酵母を入れない苦しみのパンを食べなさい。あなたはエジプトの国から急いで出たからである。こうしてあなたはエジプトの国から出た日を生涯思い起こさねばならない。7日間国中どこにも酵母があってはならない。祭りの初日の夕方ほふった肉を翌朝まで残してはならない。杉越の生贄をほふることができるのはあなたの神主が与えられる町のうちのどこででもよいのではなく、ただあなたの神主がその名を置くために選ばれる場所でなければならない。夕方太陽の沈む頃、あなたがエジプトを出た時刻に杉越の生贄をほふりなさい。それをあなたの神主が選ばれる場所で煮て食べ、翌朝自分の天幕に帰りなさい。6日間酵母を入れないパンを食べ、7日目にはあなたの神主のために聖なる集まりを行い、いかなる仕事もしてはならない。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙1、11章23節から26節まで、新約聖書の314ページです。コリントの信徒への手紙1、11章の23節以下。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の神様、10月最初の日曜日、あなたの日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共にここに召し集められましたことを感謝いたします。特に今日、私たちは世界の諸教会と共に世界聖餐日の礼拝を守ろうとしています。どうか主イエスの十字架と復活に示されたあなたの恵みと祝福が私たち一同に豊かに与えられますように祈ります。神様、今私たちの世界は際限のない自己中心的な利潤追求によって経済システムが破綻の危機に直面しています。私たちの国もまたその一環を成しているために多くの人が不安を感じています。一人子を与えられたほどにこの世を愛してくださった神様、どうかこの時にあなたが力を発揮してくださいますように、この世界を正義と公平が行われる世界、あなたの平和が行き渡る世界として またすべての人が格差なく共に生きていける世界として再生させてくださいますように心から祈ります。また世界中の教会を強めてください。教会が主イエスの愛を力強く証しし続けることができますように。神様、教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。季節の変わり目を迎えています。特に体調が優れない方々、お年を召された方々を顧みてください。心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、悩む友をあなたの光で照らしてください。志を立てた若い友をあなたの愛によって導いてください。異国に住む人々とこの国に帰留する外国の方々、特に差別に苦しんでいる方々に優しい保護をお与えください。教科学校の愛する子どもたちがこの秋、心も体も健やかに成長することができますように守り祝福してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、ことにお年寄りや子どもたちを日々あなたの恵みによってお支えくださいますように。今月も私たちの教会にとって大切な計画が立てられています。そのすべてをあなたがよく導き祝福してくださいますように祈ります。それによってあなたの御栄が現れ、あなたの御名が高く崇められますように。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日の説教のテキストとして先ほど読みましたコリントの信徒への手紙1の11章23節以下を選びました。このところはお気づきになった方もあられると思いますが、この説教の後で守られる聖餐式の聖定の言葉として使われています。それとほとんど同じです。しかしこれはパウロが自分で作り出した文言ではありません。で、彼が最初にこれ23節ですが、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです、そう断っておりますように、この文言は初代教会に伝わっていた伝承です。よく似た言葉がマルコの福音書の方にもありますが、そこからもそのことは明らかであります。で、しかし伝承と言います場合に、そこで言い伝えられたものは例えば儀式のあり方とか、そういうものもあったと思います。あったかもしれませんが、そうした外面的な事柄だけではなかったでしょう。で、最も大切なものとして伝承されたのは、いわば主イエスの物語です。この頃よく物語と言いますね。ストーリーとか物語とか、主イエスの物語です。つまり彼の生涯、彼の真実と愛、彼が受けた苦しみと死、そして復活、そういう物語です。これがこの聖餐式において伝えられてきた。で、そのことを示すのが次のような言葉です。これは24節ですが、主イエスは引き渡されるよ夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、 これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。これは24節ですね。そういうふうに言われて、その後で食事の後で同じようにブドウ酒が入った杯も弟子たちに渡して、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい、そう言われたとここには書いてあります。ですから聖餐式あるいは主の晩餐というものは、この私の記念として、つまり主イエスの記念として行われるのです。で、ここで記念と訳されている言語は、元のギリシャ語はアナムネシスという言葉でありまして、これはまあ言ってみれば忘れずに記憶するとか、繰り返し思い起こすとか、そういうことを意味しています。で、キリスト教会には繰り返し思い起こすべき歴史がある。後世に伝えられなければならない物語がある。そういうものを私たちの教会は代々受け継いでいます。それが私の記念としてという言葉の意味です。で、繰り返して言いますけれども、それは儀式的な決まりとかなんとか、そういうまあそういうこともないわけでありませんが、そういうことだけじゃなくて主イエスの物語です。それ以外の何者でもありません。彼の真実と愛、十字架の苦しみと死、復活の命、それをめぐる物語です。で、この歴史を繰り返し繰り返し思い起こすこと、それが聖餐式の意味です。それに比べれば、古代の教会が定めた規則を守るかどうかっていうことは小さなことです。今日本キリスト教団の中では、そういう規則を守ったか守らないかっていうことが一つの大きな議論になっていますけれども、これは肝心なことではありません。肝心なことは主イエスの物語、それを本当に私たちが受け継いでいるかということです。ところで、ちょっと目を向け替えたいんですが、マルコの福音書の14章によりますと、この晩餐が行われたのは杉越の祭りの第一日だったって書いてあります。で、それは杉越の食事の時に食べる、みんなで食べる子羊をほふる日であった。これ12節に書いてありますね。14章の12節です。そしてその食事の席でイエスはパンを取って、賛美の祈りを唱えてそれを裂いた。そして弟子たちに与えられた。取りなさい、これは私の体である。彼はその時そう言われました。22節です。マルコの14章の22節ですね。で、それから杯を取って、ブドウ酒ですが、感謝の祈りを唱えて彼らに渡して、これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。これ24節です。そう言われました。で、この出来事が杉越の食事の時にみんなで食べる子羊をほふる日に起こったというのは偶然ではないと思います。つまりイエスはご自分の死を杉越の祭りに際してほふられる子羊のように見ていた、子羊になぞらえておられた、そういうふうにマルコは見たということでしょう。で、このことによって主イエスの歴史はユダヤ民族の長い歴史とつながります。 紀元前聖書辞典によりますと1280年頃と年表には書いてありますが、詳しいことは正確なことは分かりませんけれども、その頃です。紀元前1200年ないし1300年頃、ユダヤ民族はエジプトで奴隷労働に従事させられていました。いろんな理由があったんですけれども、とにかくその頃奴隷の労働をさせられていた。で、この人たちを解放しろという使命を与えられたのがモーセでありまして、モーセはエジプトに行って知恵と力を尽くしてファラオ、エジプトの、まあ、皇帝ですね、ファラオと交渉いたしますけれども、なかなか拉致が明きません。で、そこでモーセはついに非常手段に出ます。出エジプト記12章にそのことが書いてありますが、それによりますと、傷のない1歳のオスの子羊をほふって、その血を入り口の2本の柱と鴨居に塗りなさい。そういうふうに同胞たち、ユダヤの人たちに命じたのでした。近く死の天使が襲ってくる。その時、入り口に血が塗ってある家の前は杉越で、でここから杉越という言葉が出てくるんですが、杉越って何事もないけれども、それ以外のすべての家庭のウイゴというウイゴは殺されるだろう。長子ですね、初めての子供です。初めての子供っていうものは本当に私たちにとっては大切なものです。どなたも経験のあることですが、まあ、子供にそういう差別をつけちゃいけないんですけれども、しかし初めて自分の子供がこの世に生まれてきたのを見たとき、その感動は言い尽くせません。ですから、遺語を失うというのは大変なことです。その血が塗ってない全ての家庭の遺語という遺語は殺されるだろう。そしてついにある夜、そのことが起こります。出エジプト記12章29節にはこう書いてあります。主はエジプトの国で全ての遺語を打たれた。王座についているファラオの遺語から、牢屋につながれている捕虜の遺語まで、また家畜の遺語もことごとく打たれた。この悲劇がファラオを打ちのめします。そしてお前たちがいるとろくなことはないから出てってくれとファラオは言います。で、そうしてユダヤ民族はついに奴隷の力から解放されたのでした。それが出エジプトの物語です。で、この解放の歴史をいつまでも記念するために設定されたのが杉越の祭りというものでした。出エジプト記の13章にはこう書いてあります。これは私がエジプトから出たとき、主が私のために行われたことのゆえである。まあ、私というのはモーセでしょうか。で、こうしてすべてのユダヤ人は、これ9節に書いてある言葉ですけれども、この言葉を自分の腕と額につけて記憶の印とした。そして、杉越の祭りを祝う旅ごとに、民族解放の歴史を思い起こしたと、そう書いてあります。その際、ユダヤ人たちはエジプトの人々が味わったあの苦しみ、あの悲しみをざまあみろとは言わないまでも、自分たちが解放されるためには やむを得ない犠牲であったと見ていたかもしれません。出エジプトの物語にはどうしてもユダヤ民族中心の歴史観がつきまとっています。自分たちの民族が解放されるためにはああいう犠牲もやむを得なかったんだ、そういう考え方はかなり普遍的にユダヤ人の中に存在します。しかしイエスが杉越の祭りに合わせて弟子たちとあの晩餐を祝った時はそういったユダヤ民族中心の歴史観あるいは自分中心の歴史観そういったものをすでに超越していました。イエスにとっては一ユダヤ民族の解放などはもう問題ではないのです。そうではなくて人類がこの根本的な罪から解放される、そのことだけがイエスにとっては問題でした。ですから私の血によって建てられる新しい契約って彼はその時言われましたけれども、この新しい契約というのは出エジプトの時に起こったユダヤ民族中心の出来事、あの歴史観、そこで信じられている神の恵みへの信仰、それを古い契約として、それを乗り越えたところに新しい契約が立てられている、新しい約束が神様から与えられている、一つの民族がというのではなくて人類全体がこの深い罪から解放されるという約束がそこに与えられている、新しい契約、イエスはそのことを意味しておられたと思います。考えてみますと杉越の祭りの時には命が捧げられました。一歳のオスの子羊、傷のない子羊でなければならない、完璧な美しい子羊、それを取ってきて殺してその血を使う。それだけじゃありません。無数のエジプトの子供たち、ウイゴが命を失いました。ですから杉越の祭りというのは多くの苦しみ悲しみを暗示しています。そしてそれは人類が罪から解放されるためにはそういう苦しみが捧げられたということを暗示しているのかもしれません。人類が罪から解放されるということはそういうことだ、多くの苦しみがそのために捧げられ、たくさんの血がそのために流されてきた、で私たちの歴史はそのことを私たちに示しています。でイエスという方はそれらの涙と血を一身に集約して負うような形で十字架に死んだのでした。私の記念として行いなさいという彼の言葉はそのことを私たちに示しています。で、このことを記念してこれから聖餐式をご一緒に守りたいと思います。賛美歌の78番の1節と2節を歌いましょう。 どうぞお座りください。聖帝の言葉を読みます。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取って感謝し、それを裂き弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、主は杯をも手に取り、感謝の祈りを捧げてから弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。味わい見よ、主の恵み深さを。奉仕者の方、前にお進みください。今からパンとブドウ酒をお分かちいたします。主イエスキリストを心から信じて受け入れていらっしゃる方は、どなたもこれをお受けください。まだその信仰に至っていないと思われる方は、その時が来るまでお待ちを願います。私たちはその時が来ることを心から待ち望んでいます。なお、パンとブドウ酒はご一緒にいただきたいと思いますので、皆さんに配り終わるまでそのままお待ちください。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。
あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってください。 あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってください。主イエスは言われました。あなた方には世で悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この主があなた方と共におられます。安らかに行きなさい。アーメン。感謝の祈りを捧げます。主なる神様、あなたは主イエスキリストの十字架と復活によって私たちをあなたの命に預からせてくださいました。そして今、全世界のあなたを信ずる人々と共に私たちをこの世にお使わしになります。あなたがお与えになった命をないがしろに、命がないがしろにされているこの世界の中で、どうか私たちをあなたの平和の証人としてお持ちください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の78番の3節と4節を歌います。